あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
新しいスマホになって1週間、その後いかがお過ごしですか、クムさん。
はい、あ、はいはい、はい、
1週間、先週の収録の前の日かなんかじゃなかったっけ、
うん、そんなもんでしたか。
そんなもんじゃなかったっけ、
はいはい、いやね、これはね、やっぱり天からね、こうマックスに変えたわけじゃないですか。
そうね、そう、
ほぼ iPhone 変わってないわけですよね。
うん、前回も言ってましたね。
でかくなっただけ、ね、見た目も そのね XS10S かな、 10S と、
まあ、OS も一緒だしね。
そうそう、 OS も一緒だしね、まあ、うん、実際のスピードは速くなってるはずなんだけど、うんうん、それを実感するようなことってほぼないので、うんうん、気持ち速くなったかなぐらいな感じでしかないし、
うんうん、
まあ、大きくなって画面が見やすくなって目には優しくなったけど、その分より重くなったとかね、
うん、
ぐらいですか。
なるほど、
はい、カメラも多分良くなってるはずなんだけど、それをあまりまだ今のところ実感していない。
はあ、
はい、例えば、ね、夜に撮ると暗所には強く若干少し良くなってるとか、
あ、 CM でやってるやつ、
はいはい、みたいなんですよね、
うんうんうん、は
い、でもそれを実感するような撮影をしていないので、
うん、
変わりないということで、今のところ何も変わ
らない。じゃあ変わり映えのない1週間だったってことですかね。
そうですね、まあ、ぶっちゃけ変わり映えのいや、これに10万ちょっとかけてるって思うと、いや、 すごいこうなんか感動のない代物を使ってる感じがありますけど、
その辺はちょっとアップルさん、もうちょっとさ、
いやいや、それはほら2世代置きだから、まあ、今回変わるんじゃないの、うん、だから今回買ったのが悪いんですよ、私がね、だからね、
あ、まあ、タイミング
がね、
ご縁ですからね、
うん、そうそう、まあ、iPad はその今までと今回今使ってるプロは全然感じが変わってるから、
うん、
変えたっていう気持ちはありますよ、
うんうんうん、
だから満足度は高いですよね。
うん、
まあ、そういう意味じゃ満足度という意味では、うん、何も変わらないかなっていう、
まあ、何も買ってなかった買うのと、もうすでに大物買っちゃってるからこその感動の薄さか。
そうですね、まあ、そういう意味じゃ感動は薄いですよね、うん、でもその、まあ、だいぶね、へたってきているバッテリーと比べるのも悪いですけど、まあ、そういうバッテリーが持つとか、うん、画面がやっぱりね、でかいのが欲しいと思って買ってるのも事実なんで、まあ、うん、ある種 iPad mini を買わないからこっちにしたいぐらいな感じもあったので、
なるほどね、
そうそうそうそう、うんうん、だからね、現行の新しく出た iPad mini 欲しくないわけじゃないんだけど、プロ持ってるからいらないわけですよ、
う
ん、言ってしまえば、ね、
もう出たってニュース見た瞬間に、あ、クムさん買うのかなって思ったぐらいだったので、
プロタイプのミニが出たらちょっと我慢できなかったかもしれないけども、うん、ね、今までとほぼ見た目は一緒だから、
うん、
それならこうなんかそこまでじゃないです。
そこまでの決め手はなかったと。
そう、今のやつプロを買ってなければ買ったかもしれないけど、
うん、
まあ、でもプロはやっぱりでかいなと思うことはあります。でかい、うん、持ち運ぶときにはね、バッグにポンと放り込むのがちょっとね、でかいんですよ、11インチだからね、
うんうん、
でもその動画見たりとか仕事したりしようとするときは、うん、ミニよりもやっぱりプロのサイズはいいなと思うんですよ。
なるほどね。
そう、だからこうね、難しいラインな、
うん、
ということで自分の中でこう iPhone の方をサイズを上げてミニの代わりにしようというふうに切り替えたっていうところですね、うん、私の中ではね、
うん、
はい、なので感動は薄い、
はい、だそうです、
はい、
ということで、
でも戻れないと思う、もうこれで小さい方には。
ああ、だってもう目の具合があるから。
そうそうそう、
ね、
そうなんです。
うん、私もそんな風になるのかな。
うん、そうね、いや、もうすでに電話機としてはね、やっぱりね、でかいと思うよ、うん、私、うん、iPhone で電話ほぼしないんで。
ああ、
仕事用の電話別に持ってますからね、
うん、
軽いやつを、
うんうん、
だから Android の軽いやつの Xperia を持ってるんで、もう型は古いけどね、うん、だからそれで通話しながら、こう場合によっちゃ iPhone でこう調べ物して、そのまま電話で話したりとかすることがあるんで、 だから軽い方がいいんだよ、やっぱり電話として考えたら。
うん、確かにね。
でも画面見る方はでかい方がいいっていう、こうちょうどいいバランスに今なってますね。
うんうん、はい、充実してますね、グムさんのタブレットライフっていうかスマホライフというか。
いや、充実してんのかバカなのかよくわからないですけど、まあまあいいんじゃないですか。好きなものですからね、これね。もう趣味みたいなもんですよね。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は iPhone XS Max と、富士山麓と新元号という回をお送りしました。
これ10が正しいんですね。 iPhone X の S でしかないってことですよね。
うん、
呼び方
でしかないと言われてもら
うんですけど、XS Max が正しいんですね、
うん、うん
うん、はい、XS でずっと読んでたよ。
はい、とそう、新元号が発表されましたよね。
もうなんか、いや、唐突ですね、今の振り。
いや、タイトルに入れてたからさ、
はいはい、
どうなりますかねみたいな、ふわっとした感じで話はしてましたけど、うん。ね、発表になるっていう時に、
はい、
11時に発表っていうので、こっそりニュースのページ開いてリロードをしてました。仕事中。なんか最初はパッと見たときにちょっとね、令和。違和感あるかなって思ってたけど、だんだんこう一晩かけたらね、ちゃんとしっくりきて。
はい。
私は、うん、気持ちよく新元号の、4月、5月から令和を迎えられそうです。っていうくらいですか。
いや、うん、想像、最初はさ、なんかやっぱ違和感はあるんだけど、思ってた以上に結構受け入れられてる感があって、うん、よくは、いい言語だったんじゃなかったの？結局。
うん。
結果的に見ると。
あまりこう、肩に力の入らない名前だったなって、思って。
うん、うん、はい。
なんかこう、いかめしい感じじゃなかったじゃない？
そうですね、そういう意味ではね。うん。
うん、
よかったんじゃないですか。
そうなんですよ。ふっと思ったのが、私、祖父が亡くなったのが、平成になる直前。
はい。
昭和の最後の年に亡くなったんですよ。で、父が去年亡くなったじゃないですか。ね、うん、私、次は令和の終わりに死ぬのかなとか。
タイミングが、
うん。そう、タイミングが、その辺でこう、収まりよくいくのかななんてね。思ったりもして、いや、どのぐらい続くのかな、
わかんないですね、こればっかりはね、うん、
思ったりもしてね、言語を3つも生きるなんて、こう子供の時に、おじいさんおばあさんとかがこう大正生まれとか言うとすごいって思ってたじゃないですか、
はいはい、私のお父さん親父は大正15年生まれですからね、
はい、あ、そうなんだ、
はい、大正の最後の年になるのかな、
うんうんうん、はい、でも祖父が大正生まれで、はい、で、すごい、おじいちゃん大正生まれって言ってたのが、自分もそういう、ね、すごい、昭和生まれって言われるようになるんかな。
いや、まだ昭和いっぱいいますからね。
そうね。まだいっぱいいるからね。
ね、
はい、長かったからね、昭和はね。はい。まあ、そんな回をお送りしてました、先週は。さあ、ではいただいたコメントをご紹介していきます。まず、赤田さんからいただきました。新しい元号になったら、記念硬貨が出るかもしれませんね。父がある時まで貨幣を集めるのを趣味にしていて、記念硬貨が出るたびに借り出されました。昭和天皇在位50年とか、皇太子成婚とか、天皇即位記念とか手元にありますよ。日本の貨幣ではないのですが、襟巻きトカゲのコインもあったりします。ありがとうございました。ありましたよね、襟巻きトカゲブーム。
はい、ありました、ね。
ポスター持ってた。
そっちの方に行くんだね。コインの話じゃないんだ。
コインは、私、500円玉が出た頃で合ってんのかなって思ったんだけど、筑波万博の記念コインは持ってたんだけど、使っちゃった、お小遣い。っていうひどい後悔があります。
結構記念硬貨とかね、あるし、うん、記念切手とかやっぱりいろいろありましたよね。
ありますね、うん。私、切手集めてましたよ。
私もね、切手、うん、結構シー ートで買ってた時期があって、子供の頃に。まあ、
シート。
そう、親が結局買ってくれてたわけですよ。
ああ、まあ、そうそうそう。
結局、資産のつもり、簡単、軽い資産のつもりだったんだと思うんだけど。
あ、何？そんな本格的なの？
だから毎回出るんだよ。毎月みたいに何か記念切手が確か当時出てた。うんうん、毎月かな、う
ん、出てた、うん。なんか出てたの。
で、それを一シートずつ必ず買ってった記憶があるんですよね。
へ
ぇ。今でもね、どっかにあるはず。うん、
あ、そうなんだ。切手帳に挟んで。
切手帳にこう挟んであるんですよ。挟んでるっていうか、ちゃんとこう入ってるのがあるはずなんですけど、すで、うん、にどこにあるかがわからない。あれ、お金なのにあるし。
私は、母方のおじが、子供の時に、まあ、母も一緒に切手を収集してましたっていう名残を、祖母の家、祖父母の家に行った時に発掘したんですよ。で、もういらないからあげるよって言われて、じゃあちょっと切手でも集めてみようかみたいなノリで、切手帳を弟と私それぞれ買って、その山分けにして、あれですよ、札幌の冬季オリンピック1972年ですね。私の生まれる前のあたりにあったイベント、はい、オリンピックですけれども、とか、まあ、そのあたりのいろんな記念切手があったんですよ。で、私は正直、そんなに、その辺に興味がなかったんですね。はい、うん、もらったけど。で、父方の祖父が海外旅行が好きで、で、行った先で今度は切手、古切手っても使用済みなんですけども、カラフルないろんな綺麗なのを買ってきてくれるようになったんですよ。旅行のたびに。で、それは嬉しくって、特にディズニーの切手。ね、小学生の女の子ですから、あ、ディズニーの切手かわいいみたいな、そんなノリで集めてたもんなので、それから先、また古い話ですけど、文通をしてた時期があったんですよ。
はあ、懐かしい、
ね。懐かしいですね。はい、雑誌とかで、ほら、文通コーナーとかあるじゃないですか。
はい、あれでしょ、私は。なんとかが見える人募集とかそういうやつ。それ、ムーのやつだ。
もうちょっと素直な感じの、はい、本が好きな人とか、そういうのとかで。
私はなんとかのなんとかだと思います、ね。
映画が好きな人とか。はい。で、そういう時に、切手がないわっていうので、その、おもむろに切手帳を開いて、貴重なのかどうなのか分からないですけど、記念切手を使ってたんです。はい。で、綺麗になんかこう、使えるものは使い切った。な。っていう、
はい。いやー、もね、いずれ上がるだろうみたいなことを、やっぱり当時は考えてたんだと思うんですよね。うんうん、でも、結局じゃあどこに売るんだっていう話ですよね。
そうなんですね。
あんなん金券ショップに売ったら割引かれるだけの話じゃないですか、言ってしまえば。ちゃんとね、切手を買い取るところに出さなきゃ意味がなくて、そうそうそう、もう今みたいな時代にそのものがあっても、価値として切手の、うん、ね、金額以上になる。なるのって感じだよね。
うん、まあ、よっぽどね、珍しいとか、エラー切手とかね、そんなんだったら。そうそう。
だったらあるかもしれないけれども、通常の、いわゆる、ね、たくさん刷られた切手に関しては、うん、もう、額面上ですよね、基本的に、ね。
まあね、あと、マニアが集めてるようなんじゃない、普通の人が集めてる切手って、たかが知れてるかな、ね、と思うんですけど。ね、
いや、はい、まあ、いろいろ昔の切手もありはしたんだけど、ちょっと、いわゆる、こう、切手の、なんて本があったんだよ当時いろいろこれはいくらぐらいってみたいな、うん、
知ってる、
そうで、あれに載ってるようなのもあって、うん、だからでもそれでもやっぱり高くても1万とかいかないぐらいのレベルのやつだったような気がするので、
うんうん、はい、私は取り扱いが雑なので普通に指で触ってましたけど、
ちゃんとピンセット持ってましたよ、
そう、弟はね、ちゃんとね、そういうピンセットとかいろんなセットを、はい、用意してこう慎重に息がかかったらダメなんだとか言われながらやってたなってのよ、ちょっと思い出しました。効果はさすがに、うん、ハードルが高くて手は出ました。
効果はね、うちは親父が船乗りだったんで、海外の効果は結構ありました。
それはまた、はいはい、うん、楽しそうですね。はい、ということで、前回話題に出た 平成30年の500円玉取っとくとか言ってましたけど、翌日うっかり朝コンビニで。
まあそんなもんでいいじゃないですか。はい。まだほら、どうせだったら31年をゲットしないと。
うん、はい、うん。はい。31年が出るまで待ってます。なんかほら、ガチャをやるみたいだよね。
いや
買い物のためにちょっと小銭気にしてるからさ。
まあいいじゃないですかね。それはそれでね。はい、こう楽しみの一つでね。
はい、さあということで次のコメントをご紹介します。カウボーイスパイクさんからいただきました。クムさん、ミッチーさん、ありがとうございます。この放送に恋愛相談をして2ヶ月、ついに彼女ができました。お二人のアドバイス、ご指南すべて実行し、素直な気持ちで告白し成功しました。特に前々回の放送でクムさんが、そろそろ決めとかないとただの友達になるが自分の中で良い刺激になりました。まだまだこれからですが、大好きなホットキャストに投稿し相談してよかったです。ありがとうございました、ということです。どうもありがとうございます。そしておめでとうございます。
いやー、よかったね。我々何もしてないけどね。
そうですよ、もうすべてカウボーイスパイクさんの力です。
はい、そうです、
努力の賜物です。
ね、
ね、
いやー、なんかこうさ、スタートからちゃんと、ん、まあ、まだ結末っていうには、はい、これで結婚でもしたら、いやー、おめでとうになるけども。いや、
まだ家庭ですか、
ね、はいはいはい。でも、とりあえず、付き合うところまで行ったっていうのは、めでたいよね。
大です、相手の方の気持ちもね、ちゃんとあった。
よかったね。いや、まあ、4回デートしてる時点でね、もうこれはね、はい、って思いますけど、はい。でも、決心するかどうかっていうのはやっぱあるからね。
そうね。
なかなかこう、優柔不断にならないように、しなきゃいけない時っていうのがあるじゃない。
うん。決断の時。
そうそうそう。相手の気持ちを測りきれずに、まだかなと思ってしまうっていうことあると思うので、うんうん、だからいいタイミングだったんじゃないですか、もうまさに。
うん。
いや、おめでとうございます。あとはね。こういろいろうまく今後行くことを、
そうね、
お祈りしております。
うん、またこれからもたまに話を聞かせてください。
はい。
はい、ということでどうもありがとうございます。次はタクトゥーさんからいただきました。先週日曜から火曜日まで、長崎に行っていました。観光ではなかったので夜以外はひたすら作業でした。がいいところですね。シアン橋のバーに2晩連続で行ってしまいました。で、富士山麓、そうだった、終わるんだったなと思い、近所のスーパーに行ってみましたが、案の定売り切れ。仕方ないので、お手頃価格のアイリッシュを買ってきて飲んでいます。ということです。どうもありがとうございます。はい。クムさんのお膝元の長崎に行かれたということで。
はい、天気がね、ちょっとね、晴れてるんだけど、寒いんだよね、やっぱりね、今ね。
ああ、今週ちょっと寒かったですね。
そうそう。ちょっと過ごしやすくない天気が続いてるなって感じはありますけど。
シアン橋って、あの、メガネの橋？
シアン橋に橋はない。
あれ？
はい。
あ、そうなの？なんか、長崎って、ほら、メガネ型の。
それはメガネ橋。
メガネ橋。
はい。それはメガネ
橋。それと別なんだ。
シアン橋。はこうシアン橋、昔は橋があったんだと思うよ。もう埋め立てられてるんで、一応多分ここは橋なんだとは思うんですけど、もう全部全面道路になってるんで、
よくあるもうあの地名だけ橋に残ってるやつね。
はい、まあいわゆる飲み屋街の入り口がシアン橋ですね。
うん、
はい。私も昔はよく行ってましたけどね。はい、
はい、長崎ね、今度は旅行で、観光で行かれるといいかもしれませんね。
そうね、うん、ゆっくり時間とってね。はい、
ね、はい、ということで富士山麓、前回話題に出ましたが終売ということで、やっぱりもうないですよね、売ってないんですよね、なかなかね。あ、
そうそう、ミッチーさんから言われたからさ、一応店舗で買う気はないんだけど、うん、見てはいるんですけど、確かにないね。あの高い方はあるけど、
うんうん、あのシグニチャーブレンド、
そうそうそうそう、何千円かするやつね、
5000円ぐらい、
はいはい、は見かけましたけど、
うん、
もうないですね、確かに。
そっか、まあもうちょっと。
いや、まあ別に私はどうせ買わないからいいんだけどさ。
あ、そう。はい、ということで、じゃあクムさんの誕生日に富士山麓
送らなくていいよ、送らなくていい、富士山麓は。
そうですか、 はい。ね、アイリッシュも美味しいですからね。
はい。
はい。これからも皆さん、富士山麓なくなっても、ぜひウイスキーを楽しんでいてください。
はい。
ありがとうございます。最後、スイスさんからいただきました。うちも iPhone 7 Plus のバッテリーの持ちが悪くなってきたので、そろそろ買い替えかなと思っています。毎回新型が出てから在庫が潤う2ヶ月後くらいを購入のめどにしていますが、今回のような買い方だと結構在庫一掃キャンペーン等を利用できて良いのかもしれませんね。Apple さん頼みますから毎回薄くなくても良いんです。多少厚みがあってもバッテリーの持ちが良いのをお願いします。新言語、早速、新言語になったらカードが使えなくなる等の嘘情報で詐欺を働く人がいるんだそうで、この人たちってまともに働いたら結構すごい営業マンになるのではと思っています。その回転の良い頭を別のことに使えよと、ということで、ありがとうございます。皆さん、いろんな詐欺に気をつけましょうね。
ね。
私、夕方ニュース、何6時台のニュースを見てると詐欺のコーナーがあるんですよ、
はい、
今日はこんな詐欺をご紹介しますって、まあ、お年寄り向けの、なんだろう、注意喚起をするためのコーナーなんですけど、はいはい、よくそんな手この手で ね、
まあ、ねそんなネタをそんな簡単じゃない混んだことやってますよね、やっぱりね、今の詐欺はね、本当ね、
うん、そうそう、いろんなね担当をつけ作って、
はい、まあ演劇みたいだね、ある種ね。
うん。いや、もうなんか、そういう演劇集団になればいいのにって
ちょっと。だって演劇集団儲からないけども、詐欺は儲かるから、
ね。あ、そうか。
もう基本そこになっちゃうんでしょ、ね、結局ね。
そうそう。
儲かるからっていうね。
そう。ね、そういうのは、お年寄りがそういう目に遭うもんだってみんな思ってるかもしれませんが、もう我々だって。気をつけていかないと。い
や、まあ素直にね、その詐欺の種類もいろいろあるわけじゃない。その現金狙いの詐欺からこう、うん、ね、言ってしまえば電話回線詐欺に近いものもあるわけじゃない。インターネットがお安くなりますよ、うん、だってあれも詐欺みたいなもんですよ、
そうです
言ってしまえば。はい、だからそういうことをね、結局、
うん、
いかにも NTT のふりをしてかけてきたりとか平気でするじゃないですか、
う
ん、彼ら。
そうね、新規の案内なのに、今使ってる契約の
確認
することですみたいな
ね。そういうこととか平気で言ってくるでしょ、そうそうそう、ああいうね。だから、これがこれだけお安くなりますよみたいな、そういうのって、その電話だけじゃなくて、いろんなもので、そういう営業がかかってくるっていう話はね、たくさん聞きます。実際、うちにもかかってきますからね。だからもう、それを、じゃあ、詐欺なのか詐欺じゃないのかって言ったら詐欺に近いものですよね、言ってしまえばさ、
うん、まあもう本当言葉のギリギリのところを攻めますからね。
そう、
ギリギリ、
そう、録音しとくとここで NG だよみたいなのがあるんでしょうけどね、
うんうん、
ぐらいギリギリのところでやってますもん、ね、まあまず大体自分の会社名名乗らない連中がゴロゴロですからね。
あ、でも普通も電話営業って必ず頭に名乗るよみたいな、もう昔なってたような気がするんですけどね。いやいや、
法的にはダメなはずですよね。でも、そんなこと守るわけはないわけですよ。守ったら騙せないもん。
この間かかってきた営業はもう本当、うち代理店ではなくっていうのをすっごい強調して電話かけてきて、はいはい、それで、ああ、じゃあ契約に関することです。電話の契約に関することですかって言ったら、普通にご案内でした。一緒じゃん。
一緒じゃん。私この前家に帰ってきたら玄関に、うん、中年の男性女性が3人いたんですよ、
うん、何ですか、
もう何でしょう、さあ何でしょうですよ、本当に、うん、私は車をこうバックして入れながら、うん、なんだこいつらって思って見てたわけですよ、う
ん、何の営業でした。
そしたらこうやってきたわけですね、
うん、
窓開けてすごく嫌な目で見ながら何ですかって私は聞いたわけですけれども、うん、選挙でした
普通じゃないですか。
地元のね、うんうん、だから別に全然悪い人じゃなくて、うん、こう地元のこう候補者でだったので、もう逆、私自治会とか入っての仕事とかしてたこともあるから、あ、逆に言うと、いや、いつもありがとうございますっていう側だった、どちらかって言ったら。でもね、もう今時さ、そういう人たちがいたらこれ絶対宗教だって私は思ってて
女性2人組とかね、
うん、とか3人組とかだったよね、うん、宗教の基本 ね。
そう。ありますよね。
でも男性もいるしな、何なんだろう、何の営業かなっていう目ですっげえ嫌な顔してて。でも大変申し訳ない感じですね。でもまあ、わかりますよね。もう言って、いや、すいません、変な人たち多いからっていう話をしたら、わかります、みたいな感じ。
あ、でもなんかこう、まあ確かにそういう、ね、詐欺もうグレーから真っ黒までいろんな世間にはいろんな詐欺が満ち溢れてるから、はい、それはもう疑心暗鬼になるのはとても分かるんですよ。
はっきり言って、う
ん、なんですけど、なんかすごく普通にちゃんとやってるつもりなのに詐欺だって言われるとかなり心にきますよ。私あの時々あのお客さんから詐欺だって言われる時あるんですけど、ね、やっぱりもうね、はい、昔いろいろ仕事柄前から、うん、あのいやだってちゃんとねあのお買い物前にご確認くださいっていうところに普通に書いてありますよみたいなそういう説明をするんですけど、もう詐欺だとしか出てこないおじいちゃんがいるんです、うん、あの、うん、皆さん買い物前にはちゃんと書いてあることを読んでくださいね。もうほんと春なんでね、はい、あのみんな忙しくてね、なかなか読む時間のない方が多いようなんですが、はい、まあそんなわけでもう気をつけましょうっていうこと
で、こっち側の味方なんで、
もうどっちもだよ。はい、あとで皆さんコメントありがとうございました。さあということで、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、ウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとコソットさん、ナッカンさん、タクトゥーさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイカッコ大阪さんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。